それでは本日の聖書箇所を拝読します。第二列王記15章8節から12章です。節までです。新改訳聖書のでは604ページです。旧約聖書604ページです。拝読します。ユダの王アザリアの第38年にアロブアムの子ゼカリアがサマリアでイスラエルの王となり、6ヶ月間王であった。彼は先祖たちがしたように死の目の前に悪を行い、イスラエルに罪を犯させたネバテの子ヤロブアムの罪を離れなかった。ヤベシェの子シャルムは彼に対して謀反を企て、民の前で彼を討ち、彼を殺して彼に代わって王となった。ゼカリアのその他の業績はイスラエルの王たちの年代記の書にまさしく記されている。主が勝ってエフーに告げて仰せられた言葉は、あなたの子孫は4代までイスラエルの王座につくということであったが、果たしてその通りになった。以上の箇所より広川牧師より果たしてその通りにと題しまして説教いただきます。よろしくお願いします。
皆様おはようございます。寒い日が続いております。先週は各地で、積雪となりまして、交通のトラブルがたくさん、ございました。また加えて山口県でも急激なコロナ感染者の増加で、まさかと思いましたけれども、本日から、まん延防止等重点措置が適用されてまいります。そういう中に私たち置かれております。皆様の日々の健康と、また感染からも守られてですね、参りますようにお祈りをいたします。それでは一言お祈りをいたします。御在天の父なる神様、新しい年の一週間の歩み、それぞれの兄弟姉妹を守ってくださったことを覚えて、あなたの皆を褒めたたえます。私たちが今生きているこの日本で、さまざまな課題が起きております。また個人的にもいろんな課題に直面しながら歩んでおります。そういう中であなたの助け、また守りがあることを覚えて、心より感謝をいたします。私たちは今日あなたをあがめ、礼拝を捧げるためにこの場に集まってきております。一人一人体の弱さや、また心の憂い、霊的には飢え渇いて御前に集っております。一人一人を健やかにしてくださり、また内なる人を強め励ましてくださるようにお願いをいたします。しばらく聖書の御言葉から励ましをいただきたいと願っています。お一人お一人に必要な励ましの御言葉が与えられてまいりますように導いてください。この時を感謝して、私たちの主イエスキリストの御名を通してお祈りをいたします。アーメン。さて、今日は先ほどお読みいただきましたこの第二列王記15章の8節から12節までを学んでまいります。この今日のところに登場いたします王様の名前がゼカリアという王様で、わずか半年間の王座であったとこういうことが書かれておりますけれども、このゼカリアという王様はエフと呼ばれた王朝、この最後の王様になります。エフから数えるとちょうど5代目になります。この エフという王様、北イスラエル王国で最悪と呼ばれておりましたアハブ王を倒しまして王となりました。そしてこのエフがしたですね、非常に評価をされておりますてんが、アハブが行っていた異教の神バール礼拝を北王国から一掃したという業績がございます。このためにですね、神様はエフに対してですね、こういうふうに約束されたんですね。あなたは私の見る目にかなったことをより よくなりやり遂げ、アハブの家に対して私が心に定めたことをことごとく行ったので、あなたの子孫は4代目までイスラエルの王座に就こうと約束をされました。そしてこの神様の予言の約束の通りにですね、エフの息子エホアハズ、彼が17年間王座に就きました。続いてヨアシ王が16年間、ヤロブアム王が41年間、そして4代目がゼカリア王、彼は半年間それぞれ北王国を治めてまいりました。 FO を含めますとですね、実に1世紀余りになるんですね。102年と半年の治世となり、北王国で最長の王朝となりました。そして今日の最後のゼカリア王ですけれども、わずか先ほど申しました、王座についてわずか半年でシャルムと呼ばれる人物の謀反により殺害をされて、これでエフ王朝は家系が全て断絶をしてしまうということになりました。私たちはですね、今日のこの箇所から神様という方はどういうお方でいらっしゃるかを教えられます。それは神というお方はご自身が約束されたことは必ず実行なさる真実なお方でいらっしゃるということです。神様から見たエフという王様は異教の神であるバール礼拝をイスラエルの国から一掃したと。このことは確かに神様の御心にかなう良い行動でありました。しかし残念なことにですね、この列王記のこの第2のですね、列王記の10章31節においてこういうふうに書かれております。エフは心を尽くしてイスラエルの神主の律法に歩もうと心がけず、イスラエルに罪を犯させたヤロブアムの罪から離れなかったと記されております。そしてエフの息子が継いで王座に就くわけですけれども、このエホアハズ王ですけれども、彼もですね、こういうふうに言われてるんです。同じことが指摘されてるんです。ヤロブアムの罪を犯し続けてそれをやめなかった、それで主の怒りがイスラエルに向かって燃え上がりと書かれています。そして続くですね、ヨアシ王もヤロブアム2世、そして最後のゼカリア王もですね、彼は先祖たちがしたように主の目の前に悪を行い、イスラエルに罪を犯させたようにネバテの子ヤロブアムの罪を離れなかったと記されています。つまりエフ王朝のですね、5人の王様たちに共通しているのは、確かにですね、 この土着の宗教でありましたバール礼拝というのは排除して、そしてそれを再び復活させようなんていうことは一切彼らは考えなかったんですね。しかしながら北王国の初代の王でありましたヤロブアムが行った罪、すなわち金の格子を2体作りまして、それぞれの場所にですね設置をいたしまして、この金の格子こそが誠の主なる神様ですから、皆さんエルサレムなんか行かなくていいんですよ、あそこにねわざわざ神殿なんか行かなくてもいいから、ここで神様を礼拝することができますよというふうに、目に見えない神様を目に見える刻んだ像にして礼拝をし、そして人々にもですねそれを奨励をした。これは明らかな偶像礼拝、神様が最も嫌われることなんです、偶像礼拝というのは。これは聖書を見ればわかるわけですね。でそれをですね彼らはこれこそがですね最善なんだというふうにして行いました。これはですね明らかに神様に対する罪でありました。しかしながらなんです。しかしながら神様という方はエフの家系に属する王たちが全員不誠実だ、確かに一部は良かったけどもね、あとは全然ダメじゃないか、不誠実だ、心を尽くしてとは言い切れない、だから私は確かにね四代まで王座につくと約束したけれども、もうあれは取りやめたと、神様の側がですね約束したことを保護にしたり、途中でですね王朝は切りますというふうにはなさらなかったんですね。神様という方は約束の通りにエフの家系は子孫4代まで王座に就くことを保証されたんです。そして事実そうなったんです。私たちにはこれはですね非常に難しいことですし、理解することが難しいですね。私たちはですね、ある方とお約束をしたとするとですね、相手の方が誠実にこう歩んでらっしゃる、じゃあ私もねあなたのその誠実な姿に応えて私もね約束したことは必ず守りますよというふうにいたします。でもいやもうちょっと途中でですねどう考えてもそれは誠実さに欠ける、こんなはずじゃなかったでしょうとなりますと、いや私もあなたにこういう約束をしたけれどもね、いやその約束はねもう私守りたくない、正直ですからもうそれはなかったことにしましょうとか、あるいはですね相手のそれでもですねそれでいやいやいやそれでもう一度ですね反省しました、もう一度ねチャンスをくださいっていう、そういうねこう謙遜な姿勢を見せるんだったら私もねちょっと対応を考えましょうかねというふうに、相手の姿勢によって自分の態度を決めてしまうというところがありますし、それはごく当然のことだというふうに考えないでしょうか。しかしながらそういう私たちと異なって神様という方は一旦ですね約束をしましたということは 人間の出方で変えたりはなさらないんです。私は約束しました。だから忠実にそれを守っていきます。それは神という方が真実なお方という性質がゆえに約束したことは必ず果たされるというお方です。新約聖書のですね、第二テモテの手紙2章13節にですね、パウロは次のように約束をの言葉を述べております。私たちは真実でなくても、彼、それはイエス様のことです、彼イエス様は常に真実である。私たちは真実でなくてもイエス様は常に真実なんです。それは彼イエス様にはご自身を否むことができないからであると書いてあります。私たちは神様の約束を疑ったり、命令に従おうとしなかったり、神様に対して真実ではないという時があります。しかし神は真実なお方であるというのは変わらないということです。私たちの日ごとの歩みを考えていくとですね、自分の信仰の在り方や日頃の言動がですね、いや自分自身でもこれはちょっと神様の前にね良くないなとこう思うということがあったりですね、あるいはこう隣人に対してもですね、どうもこれは誠実な関わり方とは言えないなと思う時があるかもわかりません。するとですね、私たちがイエス様を信じています、でもなんです、でもいや私は本当にねそんな永遠の命をいただいてるとかね、言い切っていいんだろうか、確信が持てなくなる時があります。しかし真実な主イエス・キリストはヨハネの福音書5章24節において約束をされています。私の言葉を聞いて私を信じる者は永遠の命を持ち、裁きに遭うことがなく死から命へと移っているのですとおっしゃっています。イエス様を信じて歩む者は永遠の命を持っているんです。神様の裁きに遭うことはないんです。そして死から命にすでに移っているんです。この約束は私たちの信仰によるのであって、日頃のですね行いに左右されるのではありません。真実な方である神様のご性質ゆえに必ず果たされていくという約束です。私たちはこの神様の真実に基づく約束をしっかりと心に刻みつけることが必要なのではないでしょうか。また試練に遭いますとですね、いやなぜ私がこんな目に遭わなきゃいけないんだろうかと考えたり、私は何か神様に対してですね良くないことをやってるからこういうね辛い思いをしなきゃいけないんじゃないかと考えたり、あるいは試練がですね非常にこう重たい、あるいは時間が長引いていると、そうしますと 大変だ、どうしようということだけに思いが集中してですね、不安や恐れに心がとらわれて振り回されてしまうということになりがちです。しかし神様は第一コリント書10章13節で約束されています。あなた方のあった試練は皆人の知らないものではありません。神は真実な方ですから、あなた方を耐えられないほどの試練に合わせるようなことはなさいません。むしろ耐えられるように試練とともに脱出の道も備えてくださいます。私たちの経験する試練というのは必ず私たちが忍耐できる範囲のものを与えていらっしゃいます。そして耐えられるように脱出の道、逃れる道を備えてくださっています。そこでは試練の中で忍耐することを通して信仰的に成長させてくださり、希望を与えてくださいます。これは真実な神様の約束です。約束だからということでですね、時に私たちは神様は本当にその約束を実行してくださるかと疑うことがあるかもわかりません。しかし私たちは自分の行いによって神様の約束が変わっていくのではないということを知るべきですし、神様はご自分のご性質ゆえに約束したことは必ず果たしてくださるお方でいらっしゃいます。私たちは真実な神様の前に立ち、そしてそのお約束に応えて、私たちもまたですね、神様の前に真実に、そして信頼をして歩んでいきたいものだと思います。今週の歩みも私たちはそのことを覚えつつ歩んでまいりましょう。お祈りをいたします。ご在天の父なる神様、尊い皆を賛美いたします。日ごとの歩み、私たちの思いは揺れ動き、また私たちの行動も揺れ動いてまいります。しかし上を見上げ、神様の真実と、そして約束を必ず果たしてくださる方であることを覚えつつ、与えられた私たち一人一人の歩みを全うしていくことができるように導いてください。それぞれの信仰を励ましてください。そして神様を喜ばれる歩みを成していくことができるように導いてください。今試練のただ中で苦闘していらっしゃる方々を顧みてください。励まし、お支えくださるようにお願いをいたします。また病の中にある方を顧みて、癒しの御手を差し伸べ、健やかにしてくださるようにお願いをいたします。私たちの主イエス・キリストの尊い御名を通してお祈りをいたします。アーメン。それでは月の最初の週、今月は第2週になりますけれども、聖餐式を執り行います。聖餐は主イエス・キリストが世の終わりまで公に守るようにと定められたものです。この聖餐ではパンと杯をいただきます。パンをいただくときには、キリストが十字架において裂かれていったその御体を覚え、 また杯をいただくときには、イエス様が十字架で流された尊い血潮を思い起こしてまいりましょう。イエス様のこの十字架での尊い犠牲を通して、私たちすべての人間の罪の贖いが成し遂げられました。そして信仰によってそれを受け入れる者の上に罪の許しと永遠の命が与えられてまいります。そのことを再びこの聖餐において確認をし、そして信仰を新たにして私たちの歩みを進めてまいりましょう。聖書一箇所朗読をいたします。第一コリント書11章の23節からお読みいたします。私は主から受けたことをあなた方に伝えたのです。すなわち主イエスは渡されるよパンを取り、感謝を捧げて後それを裂き、こう言われました。これはあなた方のための私の体です。私を覚えてこれを行いなさい。夕食の後杯をも同じようにして言われました。この杯は私の血による新しい契約です。これを飲むたびに私を覚えてこれを行いなさい。ですからあなた方はこのパンを食べ、この杯を飲むたびに主が来られるまで主の死を告げ知らせるのです。したがってもしふさわしくないままでパンを食べ主の杯を飲むものがあれば、主の体と血に対して罪を犯すことになります。ですから一人一人が自分を吟味して、その上でパンを食べ杯を飲みなさい。お祈りをいたします。天の父なる神様、この聖餐の交わりに私たちを招いてくださって感謝いたします。どうぞ一人一人パンと杯に預かり、尊いイエス様の犠牲を通して罪の許しと永遠の命が与えられていることを覚えることができるように導いてください。そして信仰を新たにして、置かれたところでキリストを証ししていくことができるように導いてください。聖霊なる神様がこの交わりの中に豊かにご臨在ください。イエス・キリストの御名を通してお祈りをいたします。アーメン。